創世記40章1節から23節まで。これらのことの後、エジプト王の検釈官と調理官とがその主君エジプト王に罪を犯した。それでパロはこの検釈官長と調理官長の2人の帝臣を怒り、彼らを侍従長の家に拘留した。すなわちヨセフが監禁されている同じ監獄に入れた。侍従長はヨセフを彼らの付き人にしたので、彼はその世話をした。こうして彼らはしばらく拘留されていた。さて、監獄に監禁されているエジプト王の検釈官と調理官とは、二人とも同じ夜にそれぞれ夢を見た。その夢には各々の意味があった。朝、ヨセフが彼らのところに行ってよく見ると、彼らはイライラしていた。それで彼は自分の主人の家に一緒に交流されているこのパロの帝臣たちに尋ねて、なぜ今日あなた方の顔色が悪いのですかと言った。二人は彼に答えた。私たちは夢を見たが、それを解き明かす人がいない。ヨセフは彼らに言った。それを解き明かすことは神のなさることではありませんか。さあ、それを私に話してください。それで検察官長はヨセフに自分の夢を話していった。夢の中で見ると、私の前に一本のブドウの木があった。そのブドウの木には三本のつるがあった。それが芽を出すとすぐ花が咲き、ブドウの房が熟してブドウになった。私の手にはパロの杯があったから、私はそのブドウを摘んで、それをパロの杯の中に絞って入れ、その杯をパロの手に捧げた。ヨセフは彼に言った。その時私はこうです。三本の鶴は三日のことです。三日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを元の地位に戻すでしょう。あなたはパロの検釈官であった時の以前の規定に従って、パロの杯をその手に捧げましょう。あなたが幸せになった時はきっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のことをパロに話してください。この家から私が出られるようにしてください。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は監獄投獄されるようなことは何もしていないのです。調理官長は解き明かしが良かったのを見てヨセフに言った。私も夢の中で見ると、私の頭の上に枝編みの籠が3つあった。一番上の籠にはパロのために調理官が作ったあらゆる食べ物が入っていたが、鳥は私の頭の上の籠の中からそれを食べてしまった。ヨセフは答えて言った。その解き明かしはこうです。3つの籠は3日のことです。3日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを木に吊るし、鳥があなたの肉をむしり取って食うでしょう。三日目はパロの誕生日であった。それで彼は自分のすべての家臣たちのために祝宴を張り、検釈官長と調理官長とその家臣たちの中に呼び出した。そうして検釈官長をその検釈の役に戻したので、彼はその杯をパロの手に捧げた。しかしパロはヨセフが解き明かしたように調理官長を木に吊るした。ところが検釈官長はヨセフのことを思い出さず、彼のことを忘れてしまった。本日は日本国際飢餓対策機構の田村先生が来てくださっています。この聖書箇所から、不条理の中にある神の摂理と題してメッセージしてくださいます。
皆さん、こんにちは。また今年も来させていただきました。長年続けて皆さんのお祈りを本当に心から感謝します。すみません、ちょっと画面も映しながらお話をさせていただきたいと思いますので、ちょっとこそこそします。 あ、落ちました。はい、ありがとうございます。今日のメッセージのタイトルは、先ほど読んでいただいた聖書の箇所。本来は、創世記の39章、40章、41章という、いわゆるヨセフ物語。ヨセフがエジプトに売られて、そしてエジプトでどんな、しもべとして、まで奴隷としての生活をしたのか、そして30歳にして、エジプトの指導者となっていった、そういう物語、非常に有名な物語で、もう皆さん何度もお話を聞かれたり、聖書研究などをテーマとしてもなされたことだと思います。実は今日この箇所をさせていただいたのは、私たちの働きの中にも、このヨセフが身に受けた、いわゆる人生の不条理というようなこと、そしてその中にあっても、ヨセフはそれによって自暴自棄になったりとか、自らで人生を捨ててしまったりとか、また、時に誰かのせいにしたり、何かのせいにしたりっていうことではなくて、それをきちっと受け止めながら、しかしそこでなすべきことをし、そしてそれを、この創世記の言葉を見るならば、主が彼と共におられたのでという表現がある。で、それは、この創世記を記した者の目からだけではなくて、いわゆるエジプト人の目から見ても、彼は神が共におられる。そして、神はそのヨセフを祝福しているということが見れたということ。これはすごく大きな事柄であると思います。で、今日はこのことをあんまり時間を取ることはできないんですが、ぜひ、何かの機会に、ぜひこのヨセフ物語は有名なだけではなくて、非常に私たちにとっても大きな示唆を与えると思います。先ほどの祈りの中にも、何人かの兄弟姉妹の祈りの中にも、私たちの人生というのは思いもよらぬことでいっぱい遭遇してきます。なんでこんなことが起こるんやというようなこともたびたび起こってきますし、予定外、想定外、そういうような言葉が流行るようにしても、私たちは計算できないような、この人生の中でのさまざまな問題が起こってきます。もちろん、自分が起こして自分の結果でっていうようなこともあるでしょうけれど、時にはどう考えても理解できない、どう考えても道理にかなわない、なぜ私がこんな目に遭わなきゃならないのか、なぜ私だけがこんな目にって思ってしまうような事柄、そういう事柄もたびたびあると思います。まさにこのヨセフのエジプトにまして兄弟に売られるということは、彼にとってはどれほどの心の痛み、もちろんそれは精神的なものだけではなくて、相当身体的にも傷を負ってのことですけれど、それはどれほどにとって彼にショックだったでしょうか。そしてまるで道具のように、まるで物のように彼は売られ、そして何人かの手に売り渡されて、その間多分1年ぐらいあっただろうと思いますが、最終的にポテファルの元に売られていきました。一体自分は何者なんだろう、兄弟の一番下、それも年の離れた末っ子で、それこそ親の寵愛をもう全身に受けて、自分が食べたいもの、やりたいこと、飲みたいものもう全部親が備えてくれるような、そんな中にあったその生活と比べると、もう運転の差、もう天国と地獄だなんて言ってしまうほどの差がある、そんなところに自分が置かれて、そして自分の意識などというものを全く無視されて、もうあちらに転がされ、あちらに投げ出され、あちらに置かれてしまう、自分はどこをなどと選択することもできない、そういう1年または1年半の彼のまさに奴隷として売られてくる労働の状況は、どれほど彼の中でもう失礼尽くしがたい痛みや傷、悲しみというものを負ったと思います。彼も家とは言えない、部屋とも言えないようなところで、もしかしたら何かにつながれながら彼を祈ったはずです。なぜ神主よ、私はここにいるのでしょう。でも聖書を読むと、そのあたりは一切書かれていません。もしかしたら神はそこで沈黙をなさったのかもわかりません。本来ならば問う者に、信仰者に主は答えるっていうのが私たちの理解であるし、そうあってほしいと思うけれども、往々にして聖書のいろんな箇所を見ると、主は沈黙なさるということもある。もう今すぐ答えが欲しいんです。今すぐこのことの道理を理解したいんです。今すぐ自分はって思う、でもその中で神の沈黙というもの、私たちはそれに対してもどう対応していくのかということは、とても大切なことになっている。なんか私自身はこのヨセフ物語は実は大好きなものですから、何度も何度も学びました。ヨセフほどの大きな試練というのは、 まあ、ありがたいことか感謝のことか私も遭遇はしていません。それでもいろいろ壁に打ち当たりたとか個人的な飯とか個人的な歩み、または時には今置かれている組織であったりとかグループであったりとか、いわゆる C だけではなくて Q の世界でもいろいろとぶつかる時に、やっぱりこのヨセフがあの状況の中でどんな態度を取ったのか、どんな姿勢を貫き通したのか、でそのことを非常に教えられています。ヨセフのようにって行きたいわけですけれど、なかなかヨセフのようにはいかない。ヨセフを目標とし、ヨセフをこの模範として歩んでいるような、そんな状況ですが、それでもこの不条理の中でヨセフは神の摂理というものをいつも感じ、また知る、そしてそれに応答し続けたことは、少なくともここから学び取ることができるように思います。で今日はこの不条理ということと神の摂理ということを短く御言葉から学んでいきたいと思うんですが、まずあの私たちのこの開発現場の中でもこの不条理というのは実はもう多く目の当たりにします。あのここにも書いていますけれど、飢餓と貧困にある人たちが私たちの働きの現場です。そのような方々は、まあ、食べ物がないから飢餓です。そして、経済的なそのまさに貧困なゆえに非常に厳しい状況の中におられます。でも食べるものがないから食べ物がある、それで OK なのか、お金がないからじゃあ経済的に豊かになればそれで OK なのかっていうと、決してそうではない。そしてまたこの飢餓貧困の現場には食べるものやお金だけではなくて、実は紛争であったりとか、そういうような事柄でも翻弄されている人たちもものすごく御座の上にたくさんいらっしゃいます。そんな中で私も何人の方々とも出会ったり現場を見させていただく中で、お金や物がないだけじゃなくて、そういう現場に置かれてくると人としての尊厳そのものが失われていくということを目の当たりにします。以前にもお話しさせていただいたことがあるかもわかりませんが、アフリカのルワンダという国で1994年に大虐殺がありました。私たちもその方々の、特に被害者のみならず加害者の方々にもケアをしている、そういう全人的なケアをするリーチという空社の団体がありますが、そこを協力をして、そのような被害者加害者の方々の心の内にある傷の癒しと相互の関係の修復と、そしてまたお互いが共に生きるということ、そのお手伝いをさせていただきました。何度も私自身も非常に重荷があったもんですから、ルワンダに行かせていただいてたくさんの方々と出会いました。私は非常に印象に残ったのは、特にサバイバーの方で、私たちが彼女のインタビューをさせていただいて、どんな状況でこの虐殺を経験して、どんな家族はどうだったんですかというような話をしたときに、彼女から私たちが聞いたんですけれど、まず彼女から返ってきたのは、あなた方は何者ですかという言葉でした。なぜ私にそんな話を聞くのですかという質問を投げかけてきました。ちょっと一瞬戸惑ったんですけれど、あのきちっと私たちはこういう日本の NGO の団体でクリスチャンで、このルワンダにあるリーチという団体とともにこの働きをしていますということをきちっと自己紹介したときに、彼女も分かりました。で、自分の名前から自分の話をしてくれたんです。とも彼女にとっては、まあ、私たちの他にもいろいろなあの、まあ、思惑や思いを持った人たちがそこに来ていろいろこう話を聞いたりしていきます。で、当然素直に最初の頃話をしてたんだけども、それがどうも何か聞いた側の都合でうまく解釈されたりとか、そういうふうになんか、まあ、いわゆる利用されるというようなことがあったみたいですね。で、彼らにとったら、あの虐殺の経験を経ている以上、なおさらそのようなことっていうのも二重三重に大きな心の痛みになってくる。それゆえに、ちゃんと正式にリーチを通してインタビューさせていただくということをしたけれど、そこにいるのはアフリカ人ではなく、こんな顔をした日本人たちやアメリカ人たちが何人かいるわけですから、なおさら私たちは誰で、どういう目的で、どういう思いであなたのお話を聞きたいのかということ、そういうなんか人格と人格と この出会いといいましょうかね、関わりといいましょうか、そういうことを非常に求められたことがありました。さあ、そんな彼女がいろいろ話をしてくださったのは、自分のご主人は実は仏族の人なんですが、自分は土なんですね。 でそして、まあ、仏が土をということなんですけれど、そのご主人のは奥さんを守ったんですけれど、そのご主人の親族の人たちが実は あいつの奥さんは土だと言って、まあ、民兵で売り飛ばすようなことをして、で結果的にそんな仏の奥さんを守ったということで、あ、土の奥さんを守ったということで、ややこしいですね、仏のご主人も殺されてしまった、そして子供も殺されてしまった、そして奥さんも連行されてエイズになって、それこそもう本当にいくつもの傷を受けながら、彼女はあの山積みのある死体の下に隠れて逃れたんです。それも血の海といいましょうかね、そういうところに顔を半分こうつけるようなことをして、ずっと2日間ほどそこで逃れました。なんとか助かって、そこから這いずり出た時にはもうあの虐殺の前の私たちの住んでる町とは全然違う、そんな殺戮の殺伐とした現場が広がっていました。でその時に彼女が話をしてくれたのは、私をレイプした人、そして私を殺そうとした男たちは何人もいたんです。一人が一人ではなかったんです。一人の女性に 4、5人の男性が関わりを持った。そしてそれもこういうあのマシェテというナタですね、これは今でも生活に伝わっているものなんですが、そんなもので叩き殺していく、あの刀とかナイフのようにスパッと切れるものではないので、いわゆるこう叩いて本当に割ったりして殺していく。で彼女もそうして背中にものすごくたくさんの傷を受けていました。その時に笑いながら、その男たちは私に切りつけてきたんです。笑いながらですよ。そしてこのゴキブリめと言って私に切りかかってきた。当時はラジオがこの虐殺を先導しました。その時に使ってたのはあの土どもはコックローチだ、ゴキブリだ、ゴキブリを一匹残らず殺せる、人だと躊躇する、でもゴキブリだと殺す、まあ、そんな思いもあったんでしょう。人、人間というものじゃなくてゴキブリ、それも 4、5人の複数の男性から笑いながら体に傷を受けられる、一体自分は何なのかもう分からなくなってきた。感謝のことに幸い彼女は一命を取り留めました。虐殺の終わりました。ああよかったね、生き延びてよかったねって誰も思わないんですよって言ったんです。なんで私は生き延びちゃったんだろう、なんで私は知らなかったんだろう、なんで生き残ってしまったんだろう、生きれたこと、生き残ったことの喜びではなくて、むしろそれを呪うような表現をされていた。その時に笑いながら殺され続けていく、そういう自分というのは一体何なんだろう、もう人間としての尊厳そのものが、あの人たち二たち、あの体に受ける痛みと傷とともに自分の尊厳が全部打ち砕かれていくような、笑われて虫けらのようにゴキブリと言われるようにして殺される自分って何なんだろうか。だから生き残りました。でもさあもう一度生き残った自分たちはやって生き続けていくんだって思いは全然構わなかった。もうそれこそもう村をさまようようなそんな日々が続いた。でもその時にリーチが寄ってくれて私たちに声をかけ、そして私たちは虫けらじゃないよ、私たちはそんな虫けらのように殺されて当たり前じゃないんだ、人間なんだ、その尊厳というものをもう一度天地を作られた創造主の神のもとに自分の回復を与えてくれた。状況や環境が去った、あだからよかった、台風が去った、でも台風やああいうハリケーンなんかもそうですけど、去った後大変ですよね。私たちに残るいろんな事柄も去った後に残る私たちのいろんなものがどういうふうに回復されていくか、こういう被害貧困の現場でもこの尊厳の回復っていうのはものすごく今必要になってきています。あとは文化的な経済的搾取による虐げなんてありました。資源の多い特にアフリカなんであれば、それゆえに資源があるがゆえに虐げされてきました。そしてある文化圏、ある宗教、あの宗教圏を受けるとその女性であるということだけでもう犬猫以下に扱われたり、まあ、そんなことがされていく、自分というもののアイデンティティでも全く失われていく。だからやればできるんだとか頑張れなどという言葉何にも届かない。 まずはその人たちが失われた、奪われた、虐げの中にあって埋没しているその自尊心をもって回復させていくこと。でそんな中で私たちはこの前輪矯正という言葉をとても大切にしています。あの手法を見させていただいたら、教会のこの年間主題が行って隣人となる、そしてあのよくサマリア人の例えにあなた方も行って同じようにしなさいと、この聖句が一緒だなとあのこの手法を見て思いました。で私たちも良き隣人となって人々と共に生きる、これが私たちの働きなんです。ただ今の聖句がどうでも何かに、もちろんそれも大切です。でもそうではなくて、私たちはそれ以上に一人一人が回復されていくこと、一人一人がそして開発されていくこと、一人一人が神様の形に似せて作られたものとしての自分の素晴らしさをしっかりと受け止めて、そしてそれを用いていくことができるように、どう寄り添っていくことができるのか。単に寄り添うという言葉も今いろいろ日本でも災害があるたびに使われますけれど、それがまさにその人の尊厳が回復されるように私たちは関わりを持ち続けていく。今現場も少しいろいろと状況の中で変わってきました。良くなった面もあれば、非常に過酷な状況が起こ厳しくなっているところもあります。そんな中でもうひとたび私たちはこの前輪矯正、よき隣人として人々と共に生きるという働きを担わさせていただきたいと思ってますので、どうぞこの聖書福音教会からも伸ばされた手としてなお使い続けていただければなと思います。そんなところで神が共におられるということを人々が知ることができるように、そして創造主なる神の視点で自分を、そしてコミュニティを見ることができるように、私なんて何もできない、この村なんて何もない、いやそうじゃないんだということ、そして希望を見出す働き人がその方々と関わることを通してこの回復というのがなされてくる。イエス・ヨセフそのものもこうしてあの受け取りがたい、納得しがたい不条理の中にあっても、彼は一貫した姿勢を取り受けたのも、まさにこのそこに神が共にいてくださるということを見出すことができたからであろうと思います。そんなことを覚えながら、私たちの働きも、このヨセフの状況も、またヨセフの生き方もすごく大きなヒントを私たちに与えてくれるものです。さあ、本当は3週にわたってのことなので、いくつか端折りながらいろいろお話をさせていただきたいと思うんですが、まずエジプトでヨセフの身に起こる不条理とヨセフのそれへの姿勢ということを見ていきたいと思います。まず39章以降からすると、第一の人生の不条理はこの39章のところで、あのポテファルの奥さんに陥れられたということですね。彼には何の罪もなかったです。彼には何の思いもなかったですけれども、奥さんによって彼は陥れられて、あれだけ重用されていたポテファル自身は、ヨセフの生き方、使い方、そしてその境遇の中にあっても本当になすべきことをきちっと行っていった、そのヨセフの姿に非常に感銘を受けた。しもべであり奴隷でありながらも、一人の人間としてポテファルはヨセフを見るはずだ、見ていたはずなんだけれども、そこに横やりが入るように、いわゆるポテファルの奥さんがまさにヨセフを陥れていきました。私何の悪いこともしてないのに、私何もしていないのに、私関係ないのに巻き込まれるというようなこと、私たちの人生にもあるように思いますね。それが大きな損失を生んでしまったりとか、大きな誤解を生んでしまったりとか、今まで一生懸命長年少しずつ培ってきた信用がそこで崩れてしまったりとか、そんなことっていうのはビジネスの世界でも、私たちのこのあらゆる世界の中でもあろうと思います。ヨセフも一度どん底に落ちました。でもそのどん底の中でも彼はきちっと一歩一歩登っていく、そのところでまさにバーンと階段が外されたり、そのはしごが崩されたり、そんなような状況になっていく。でもそんな時にもヨセフはこの不条理の意味はまだわからないけれど、彼は時期にならず、神がここに自分を置いたということを受け止めました。それを表すのが21節と23節に、主はヨセフと共におられ、主が彼と共におられという言葉です。で、ヨセフにとってはその一つ一つに、あ、神の臨在をひしひしと感じたわけではないと思います。 神が本当に私の祈りに聞いてくださると臨在をもう全身で感じたわけではないと思います。むしろヨセフが見、またヨセフが感じ、ヨセフが聞く、その全ては神ってどこにいるんですか、神様って一体どこにいるんですかと問うような状況の中に、でも彼は主はヨセフと共におられ、主が彼と共におられて、ここに記されることにヨセフは神が共にいてくださることを知ることができた。これはヨセフは得意な人間だからでしょうか、特別な能力があったからだろうか、私はそうは思わないんです。ヨセフがもうまさに穴に投げ込まれていく、そんな状況の中で、まあ強制的であろうか無理やりであろうか、ヨセフは静まる時を持ってたと思います。私たちの日常も忙しいですよね。なかなかゆっくり聖書読んでますかって言っても、まあ、1行ぐらい1冊ぐらいなんか読めても2章3章5章なんて続けてなかなか読むのも難しい。でもそれでも私たち今までの知識があって、今までの信仰の経験があるので、なんとかなんとかなんとかなんとか前進していくことができる。過去経験したことがまた遭遇すると、まあ、なんとか過去の経験の上にいわゆる経験値があるので乗り越えていくことができる。でもちょっと変わったり、ちょっと大きくなったり、またちょっと複雑になったり、いや今まで経験したことがないような試練がそこにあると、もう途端に私たちはつまずいてしゃがみ込まざるを得なくなってくる。でもそんな時に私たちは、だからこそ大切なのは静まりなさいということではないのかなと思います。ヨセフは自分が望んで沈まれる場所に行ったわけではないです。自分が望んで今ここにいるわけではないです。けれども、でもここに置かれたということ、そこに彼は神を求める自らが沈まる思いを持つことができた。沈まって私が神であることを知れという言葉はやはり大きいですね。喧騒の中にもどんな賑やかなところにも神がおられます。感じることはできるでしょう。でも特に心が騒ぎ、心が痛み、心が嘆き、心が傷ついているときに、私たちはやっぱり静まって神を知るということをする必要があるんではないだろうか。そうすると、ここに私がいるということが、なんでということ、きちっとした回答答えわからないけれど、でもわかるの、神はここに私を置くことを少なくとも許しているね。このことを私たちが遭遇するのは、少なくとも神は許していてくださっていることだよね。いわゆる神の許しの中に自分はいるんだ、そう分かった時に人は変わっていくはずですね。さあ、そんなヨセフ、そしてヨセフの身に起こる不条理と、それに姿勢、その中でヨセフは静まり、ここにも神がおられるということ、そして聖書のように主はヨセフと共におられるであるように、ヨセフがこの神の御心をずっと受け止めて従っていったときに、彼がしたのは全ての囚人の管理者として任命されることになりました。俺なんてね、何もできないんだ、俺はもう知るか、こんな教会なんて来るかって、神もなんて言うのも楽ですし簡単なんです。けれども、そうであっても、いやちょっと待って、静まっていくときに自分が置かれた、本当はこんなんじゃなくてあっちに行きたかったし、こんなことじゃなくてあれをしたかったんだけれど、ここにいざるを得ないし、これをやらざるを得ないけれど、でもそこでもきちっとやるべきことをやる、これ信仰者の姿だなと思います。ヨセフはそうした結果、忠実な働きぶりが彼は認められて、今日読んでいただいた40章のところでの、なんと検察官と調理官、まあ、罪を犯して牢獄に入れられたということですけれど、彼らの世話をする者に抜擢された。当然お世話ですから、自分のよりもはるかに位の高い人々に、いくら罪を犯したからといっても、その人に仕えるということは結局誰だって言うわけもないわけですよね。きちっとヨセフの姿、ヨセフのその牢獄での生活、ヨセフの日常を見た評価として、彼はそのようなお世話係になった。そしてそのお世話係の姿勢も、思いやりと優しさを持ち続けた。それの表れが7節のところに、なぜ今日はあなた方の顔色が悪いのですか、二人が夢を見たんですよね。何のことかわからない、 でも非常に心がもう騒ぐような夢を見たけれど意味がわからない、もうそれで非常に不機嫌になって、その姿をヨセフが見たときに、なぜ今日はあなた方の顔色が悪いのですか、昨日との比較をで見て取って違いがわかる、これいやいややってる人でもわからないですよね。今自分を変えて、これは私の仕事、私の役割、こんな小さなことでも自分がすべきことということをちゃんと受け止めてるからこそ、彼はその中でプロフェッショナルになることができたんでしょう。だから昨日とは違う、今日この一晩でえらい変わってしまった、あの定着感と調理感の顔をそれを見て違いが分かった。そこまでに彼は形だけの奉仕ではなくて任された働きに全力を尽くした。もちろん私たちは願ったわけじゃない、求めたわけじゃない、計画とも全然裏腹の、そしていやいやいや私の責任じゃないのにって思うような状況の中にあっても、どうぞ静まって、そこにも神がおられる。いや、言い方を変えるならば、そこに神が私を置かれた、そこを受け取ることができたら、私たちはその不条理と呼べる中でもなすべきことを行っていくことができるんじゃないでしょうか。ヨセフもそんな中で1年や2年で身分が変わったわけではなくて、なんと10年以上もずっとそれを続けてる。10年って言ったら長いですよね。ある程度年取ると10年でなんかあっという間に過ぎ去ってしまいますけれど、もう30でエジプトの指導者というわけですから、まあ、17歳からの、そして1、2年の誤差あっても約10年、あの若い時のあの10年ってものすごく意味があるんじゃないですか。すごい価値がある。それを彼は日の当たらないところで、親からも兄弟からも見捨てられるようなそんな状況の中でそれでも生き抜いたってことはすごいことやなと思います。そんな中でも彼は忠実し続けることができた。2番目の人生の不条理は夢を解き明かしたんです。でもその検釈会に忘れられてしまったんですね。ヨセフが言いました。解き明かして検釈会に、あ、そうかって言った。で、あなたがこの夢をの通りにもう一度元に戻ったら私のことを思い出してください。そしてどうぞパラの王様やいろんな人たちに私のことを伝えてください。私はここ無実の罪でいるんです。私はここにいるんです。どうぞ私のことを思い出してください。もう切実な思いだったでしょう。でもご存知のように警察官はやったーって自分の身分が回復された、もう一度パロに仕えることができるようになったらそれを忘れちゃった。検査官は自分の第二の人生の扉が開いたらもう前ばかり見て、総理に至るいわゆる功労者である、まあ、命の恩人ですよね。実際に調理官は首に気に吊るされて殺されちゃったわけですから。でもそんな命の恩人であるヨセフを忘れ去ってしまった。これに対してヨセフの姿勢はどうだったでしょう。まあ一度ならず二度までもっていうことになったとしたらどうですかね。もうヨセフの落胆は想像するには難くないですよ。もう本当に一縷の望みさえプチッと切られてしまった。ああもう今度こそは自暴自棄になるかと思うや、そうではなくて、やはり彼はその状況を受け入れ神を信じ続けた。一つの、いや一縷のと思うようなものもなかった、もう夢も希望も何もないような状況と思えるような中でも、彼はもうひとたびそこも神が私を置かれた、それを受け止めて彼は従っていった。その落胆から2年経つんです。また2年、そして初めて検察官が思い出して、いわゆるパロの夢を聞いたけれどわからない、あ、私も夢を見た時に解き明かした青年がいた。そこで初めてパロにヨセフをのことを進言し、いや、ヨセフを連れてこいっていうことになったわけですね。私たちの人生も不条理と思えることは重なってきます。それでも覚えておきたいこと、そこにも確かに神の御心はある。全ての事柄が神の知らぬ存ぜぬことではなく神の摂理の中にあるということ、最後まで神を信じること、そこに希望が生まれてくる。ロマ書の5章の3節4節には、患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた人生を生み出し、練られた人生が希望を生み出すと知っていたからです。まるでヨセフのことを言っているような言葉です。 さあそんな中で殺理とは何なのか。この世界が神の支配のもとにあり、私たちの人生の営みのすべてもまた神の支配と導きの中にあるということ、どうぞこのことを私たちは日常の中で体験していきたいんです。あ、なるほど、頭ではノートでは書きます、わかります。でもそれが私たちの人生の中でもどんな時にも神はいらっしゃる、どんな事柄も神はご存知であり、そしてどんな事柄の中にも神の許しがあるのだということ、それは喜び楽しみだけではなくて痛み苦しみ涙を流す、いや時にはあのルワンダの方々のような虐殺という現場の中にあっても、彼ら自身はそこに最初わからない、何もわからない、でもそれを通した時に神様がもう一度自分をというそのような経験をなさってくる。ヨセフはいつもここに寄り立っていました。それで自暴自棄になることなく神の前にも人の前にも誠実を尽くすことができた。言葉を変えたらヨセフは希望を持ち続けることができたんだと思います。神が共にいてくださること、それはもう何にも助けのない、何にも私たちにすがるものがない、そのような思いの中で本当に唯一の希望だったと思います。あれから10年なんかのこともね、あれから40年というようなこともありますけれど、先ほども言ったように決して短くはない、その年月の中で彼がずっと持ち続けていたその神への希望が彼を生かし続けたんでしょう。夜と霧というあのビクター・フランクル あのアウシュビッツの出来事の記した書物の中にこんな一節がありました。未来を信じることのできなかった人間は収容所で滅亡していった。未来を失うとともに彼はその拠り所を失い、肉的に崩壊し身体的にも心理的にも転落したのだった。希望を失うともう状況に飲み込まれていきます。でもどんな状況の中にあってもその希望を失わない、そのような人たちはそれを乗り越えていくことができたようです。で私たちの希望はどうぞ宴会ともしてもない果てのないようなことでもない、どうぞ神は私たちと共にいる、世の終わりまで私はあなた方と共にいる、そうおっしゃっているその神を私たちしっかりと信じていきたいと思います。どうぞそのために日々の忙しさの中に最初言った静まるということをぜひしていただきたいと思います。静まって神であることを知る、静まって自分の置かれているところに神の御心は何であるのか、不条理と思うところにそれでも神の意志があり御心があり神の臨在がある、その意味のある神の摂理がこの私にも今もあるのだということをしっかりと受け止めていきたいと思います。じゃあ一言祈ります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。恵み神様、御言葉をありがとうございます。私たちの人生、思うように計画通りに願うようになかなかうまくいくものではないです。むしろ来てほしくない事柄、起こってほしくないような出来事、そんなことばかりがもしかしたら毎日の生活の中で多いのかも分かりません。今まで経験したその経験値であれば何とか乗り越えていくことができるんですけれど、それでも今まで遭遇したこともない、そのようなことの中には本当に途方に暮れてしまうことがあり、そしてなんで私が、なぜ私がと、神様あなたが共にいることさえ忘れしてしまう、そんな状況もあります。ヨセフ自身も文字暴食になってもう決しておかしくない、そのような状況の中でもヨセフは経験するその場その場その時その時の持ち場立場で神様、ヨセフは忠実に生き続けました。それはそのところにも神が共におられるということをヨセフは信じ続けることができたからです。神様、強制的だろうがどうであろうがヨセフは静まることができました。神様、その中にあって神の臨在、こんな状況の中にも神の御心がある、神の知らぬ存ぜぬじゃない神の摂理の中に今自分は置かれている。神様、そのところから希望を彼は捨てることがなく成し遂げた。 神様、私たちもまた今自分に置かれている状況、答えがわからない、なぜと問わざるを得ないことがあるかもわかりません。でもその時にも、ここにも神がおられ、神が導かれている、そのことをしっかりと、神様、忙しさの中にも静まって、神様、あなたの御前に問い、あなたの御声を聞くことができるように、お一人お一人を整えてください。このタイの社会の中にあって、このタイの日本人の社会の中にあっても、このタイ聖書福音教会が、神様、この天先生、ご夫妻、ご家族をはじめ、この教会のお一人お一人の兄弟姉妹、幼子に至るまで、豊かにあなたが用い続けてくださいますように、心から感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。